皆さんこんにちは。ゆる7のお時間ですよ。この番組は学校が終わった後の放課後、つまりは7時間目の雰囲気をお聞きの皆さんと共感したいゲーム系ポッドキャストです。ところどころお聞き苦しかったり、配信されることを忘れて好き勝手に話したり、無知を晒したり、身内ネタが多かったり、間違った知識全開で話し続けたりしてしまいますが、どうか生温かい目で見守ってくださるととっても助かります。それでは今回もお楽しみくださいませ。ませ
でも本当ついに来ましたよ、ドラクエ3の発表が。
来ましたね。
はい。
いつ来るんだ、いつ来るんだって言いながら。
最悪来ない可能されましたよね。
そうだね、ドラクエの日で発表がなかった時には、どうしたもんかと思いましたよね。
ねえ、最初あの日に来るのかなと思ったんですけどね。
ドラクエの日はあれでしたっけ、12作ってますよぐらいでしたよね。
確か、そう、あの、中止になってませんよみたいな。
そうそうそうそう。
まあさすがにあのクラスの売り上げなら中止はないだろうと思いましたけどね。
まあドラクエ売れてますからね。
まあ FF ほどじゃないですけど、ちょっと最近怪しいですけどね。
まあ FF の方は本当に怪しいですけどね。
怪しいっすね。一応でも300万本からね、60の話も聞いてないですけどね。
あ、300万いったんですか。
あの世界累計だと。
あ、そっかそっか、世界累計だとですね。
でもほら、ああいうのってあの前の作品の影響がもろに出るっていうじゃないですか。
はい。
8が多分国内一番の売り上げだったと思うんですけど、
はい、
あれも7が人気高かったからだし、9が人気ある割に、人気というか評価高い割に売れなかったのも8のせいだみたいな感じのことがあるから、やっぱり前回のね、15の影響は引っ張りましたよね。
あ、私8買ってないですけど。
ああ、
はいはい。でも9は全然8と関係なかったような気がしますけどね。
いや、やっぱほら前作の売り上げが悪いとあの買わないっていう、ね、安易な人がいるんですよ、やっぱり。
あ、まあ、継続で買ってる人はそうですよね。
だって
最初、あれさ、天使とか、キャラクター自分で作るのみたいな。
ああ。
私はなんかそこに、なんかドラクエっていう、こう、主人公がそこにいるわけじゃないんだと思っちゃった
んですよね。ああ、ドラクエですか、ドラクエの話ですか。はい。
ああ、ないですね。あ、FF ですね。
はい、いいんです。そうですね。ドラクエ。
そう言うとね、そうですよ。まさに直樹さんが言う通りですよ。9は良作だったのに。
まあ、ちょっとそれこう、そうですよね、やっぱりね。
うん、そうそう。
で、3ですよ。まさにね、作れるやつですけどね。でもあれ、チラッと見たんですけどね、あの、なんか魔物使いっぽいのがいたりとか。
そうそう、あれドラクエ10に出てくる魔物使いなんでしたっけ。
まんま、そうそう、あの衣装がね、そうだったと思いますよ。あとほら、MP が戦士とかも追加されてたっぽ、あ、 MP じゃない、特技が追加されてたんで。
でもあれですよね、 MP も追加されてたみたいですよね。ちょうど今画像を見てるですけど、
まあ MP だけならほらあの魔法使いとかその辺の魔法職積んだ後に転職したら、まあ、あり得る話なんですよ、戦士でも。
はいはい。
でも特技があるから。
あ、そうですね。
ついに来たかと。
天の魔物使いって、モンスター仲間にできるんですか。
ど どういうのあったっけな、なんかスカウトアタックかなんかしませんでしたっけ、なんかもうずいぶん前なんでちょっと覚えてたのかなんですけど、
まあそっちから持ってくるのかどうかわかんないですけど、
どうだったっけな、魔物使いももうほとんどもうねえ、あの一瞬とかってだけでしたからちょっと記憶にないですけど、でもいやどうなんだろうって、なんかの仲間モンスターを入るっていう感じじゃなくて、なんとなくですけどの8やりました、そういえば
ドラクエ8、あ8やまだやったことない
です、やったことないです、ドラクエ8ってあのなんかモンスターをスカウトして、そのスカウトしたメンバーに攻撃させるみたいのがあったんですよ、
あその攻撃させた時だけ出てくるみたいな
感じ、あそうそんな感じです、それプラスあとあのまあそのモンスター限定の闘技場みたいのもあったんですけど、
はい、
だからなんとなくあの仲間にモンスターを加えるというよりはそういう感じにしていくんじゃないかなと思うんですよね、
あそうなんか闘技場を追加して戦わせたり、
うん、戦闘中はその、
はい、
スカウトした仲間モンスターに攻撃させるみたいな感じのことで、仲間うーんモンスターそうなんじゃないかなっていう、
それこそオクトラでありましたね、
あそうですか、
そうなんかカリウドのキャラクターがいて、
うん、
モンスターを手なずけた後に実際戦闘で使ったりできるんですよね、
ああはいはいはい、そういう感じじゃないのかな、うん、
仲間にしたモンスターによって違った特技が出せるみたいな、
うん、多分そういう風にするんじゃないですかね、
ああそっかそっか、
まあそれはそれでいいとは思うんですけど、
あそれでも面白いですね、
うん、というか馬車もないし、その、うん、作った仲間を押しのけてモンスターもいいかもしんないですけど、なんか違うかなって感じがしちゃうんで、そうするとなんか仲間モンスターがメインになりつつあるような感じになっちゃうと思うんで、それなら多分スカウトの方が現実的なんじゃないかなと個人的に思うんですけど、
そうですね、
うん、
まあ、闘技場が復活っていうのも面白いかもしれないですけどね、闘技場、
うーん、
あれそっか、あれはスライムだけでしたっけ、なんか5、6
はあのスライム格闘場ありますね、
あそうですよね、
そうっすね、まあ3ってあのなんだろう、モンスター同士をかもう闘技場で戦わせて、まあ掛け金ですよね、あの馬券みたいな感じで何点何倍って感じの、はいはい、それに掛けるっていうのしかなかったんですけど、なんかそこになんかうまく落とし込んでモンスター闘技場的なのあってもまあおかしくはないかなって感じはしますけどね、
そうですね、
うん、
今のところ毎回なんか追加要素あるんですよね、3って。
まあそうっすね。でも今回ほら、久しぶりにあのちゃんと追加要素込みでのリメイクって感じなんで、なおさらあんじゃないかと思ってるんですけどね。
あとは。直樹さん、ちなみにあの、勇者と旅の仲間コンプリートセットプラスブック型収納ボックス買うんですか？
何ですか、その長い呪文みたいなやつ。
あの、なんかアクリル板の、あ、じゃアクリルスタンドのキャラクターと、なんかスイッチのパッケージが収まるブック型収納ボックス、
そうなんですか、いやあの普通に通常版をあのノマサガ2とともども PS5 版で予約しましたけど、
早いですね、僕とか、
うん、
私もやっぱ PS5 版かなと思ってますね、
うん、まあスイッチでもいいんですけど、まあロード時間、まあ、そんなに変わんないと思うんですけどね、
そうですね、うん、こういうソフトだったらそこまでかかんないかなと思うんですけど、
まあ大きな画面でやりたいかなと思うんで、とりあえずまあ、うん、PS5 版にしましたけど、
もうあのオクトパストラベラーがスイッチで出たじゃないですか、
うん、
で次 Xbox で出たじゃないですか、
出ましたね、
あのだから Xbox のゲームパス版でやった時のこんなにグラフィック違うのっていうのを感じてしまったんで、
あー確かに、
そう思うと、あの携帯機でやれるっていうのはすごいメリットあるんですけど、
うん、
こういう腰を据えてゲームをやるタイプなんで、
そうっすね。
ね、PS5 でやるのがいいですね。
あとオクトパストラベラーに関して言えば、あのちょっともっさり感があったのもあったんで、なおさらロードとかは早いに越したことないかなっていうのは。
あ、そうです。あれはなかなかもっさりしてましたよ。
そうっすよね。かなっていう。猫屋さん初3ですよね。
そうなんです、初3なんです。
私なんか散々こすってきたから、あのもういろんなパターンを試したんですけど、猫屋さん的には今どういうパーティー構成で行こうとかって決めてるんですか？
パーティー構成ですか、
うん、
全然まだ決めてないんですけど、
あれって
主人ですよね。
そうそう、あれってあの要は今までのドラクエと違って、その経験値が人数で割るんですよ。
はいはい。
だからぶっちゃけ2人パーティーとかの方は経験値入るんですよね。
モンスターズみたいなもんですね。
あ、モンスターズそうでしたっけ。
そう、モンスターズ人数で割るんですよ。
あ、じゃあ それと同じですわ。なんで、うん、3人だと実感ないですけど、2人パーティーとか勇者1人とかでいくとかなり経験値が入る感じの仕様に多分今回もなってると思うんですけど。
あとあれでしたよ、なんか勇者1人でバラモス倒すと、
ああ、はいはいはい、
とかってなんかあるんですよね。
バラモス倒すとあのバスタードソードって、まあアレフガルド行ったら割とすぐ買えるようなのあるんですけど、それがもらえるんですよね。
あ、ちょっと早めに強い武器がもらえるってことなんですね。
そうっすね。だけどね、3、あ、まあいや、これは言わないでおきます。
このアクリルスタンドのキャラクターたち見てるんですけど、
うん、
勇者じゃないですか主人公。
そうですね、
勇者、戦士、武闘家、魔法使い、僧侶、賢者、遊び人、
うん、
あとは商人、
うん、
で残り2つの職業って何ですか。魔物使いと、
まあ、魔物使いじゃないかなって言われてるやつと、あとスーファミ版のリメイクから追加された盗賊ですね。
盗賊ですか。
盗賊ね、結構強いんですよ。
はい。あ、そうなんですか。
素早さはもちろん速いですけど、あの攻撃力高いし、あとまあスーファミ版から追加された時にあの小さなメダルも追加されたんで、
はいはい、
その辺をね、レミラーマとか盗賊の花で探すのは探しやすいっていうのもあって結構便利だったんですよね。
いや、それ大事ですよ。
そうなんですよ。だ結構あの、うん、ファミコン版の時は何、あの勇者、戦士、僧侶、魔法使いみたいなテンプレートもやったんですけど、その後はあのまあ戦士お金かかるんで、勇者、武闘家、僧侶、魔法使いみたいな感じでいったところから、その武闘家のところをそのままあの盗賊に変えたりとか、魔法使い外して盗賊と武闘家と僧侶へ行こうとか、そんな感じでやったりしたんですけど、結構ね、いいんですよ。盗賊
4人パーティーですよね。
4人パーティーです。
いや、そうですね、盗賊入れたいなと思う一つと、あのマンガロとの紋章の構成でいっても面白いなっていうのも一つなんですよね。
ああ、戦士部とかに遊び人ですか。
そうです、そうです。で、遊び人が
賢者
になると。
そうですね。遊び人もね、最初は強いんですよ。
そうなんですか。
そう、まともに戦ってくれるし、割と力と HP も高めなんで強いんですけど、
はい、
レベルが上がってくるとだんだん遊んでくるんですよ。
あ、レベルが上がると遊んでくるんですか。
そうなんですよ、不思議なもんでね。
なんかね、賢くなって言うこと聞いてくれるとかじゃないんですね。
うん、そうなんですよ。あの
賢さ、やれることが増えてってより遊び人になるってことなんですね。
そうなんですよ。賢さ20になったら言うこと聞いてくれるわけじゃないんですよ。
いや、悩ましいですね。これだけで悩んでそうですね。まあ、戦士が武闘家1人だと思いますよ。
まあ、あの魔物使いが最初から使えるかどうかにもよりますよね。でもね、
ああ、盗賊はどうだったんですか。
盗賊は最初から使いました。
商人も最初から使える。
もちろんもちろん、あの賢者以外全員、
はい、
賢者みたいに魔物使いがなんかあの悟りの書みたいな感じのなんかアイテムが必要になるとか、そういう可能性もなくはないですけど、
悟りの書は無限に手に入ったんですか、賢者。
ねー、 応ダーマ神殿そばのとこで1個手に入って、
はいはい、
あとはまあ遊び人経由でなるってのもありますけど、あと確かね、記憶が確かだったんですけど、隠しボスのいる場所のスゴロク城で無限に入ったような気もしますね。
ああ、スゴロク城でですね、
うん、違ったかな。
こちらにこの転職を繰り返していくと強くなっていくんですか、キャラクターって。
一応その時のステータス半分になって職を引き継ぐって感じですね。だから魔法使いとかの辺も最後まで覚えた方がまあいいっちゃいいんですけど、まあ倍キルトぐらいまで覚えてから転職とかいろいろありましたね。
そしたら倍キルトが使える武闘家になったりとかするんですか。
そうですそうです。一応その時の MP の半分持ち越しだったかな。だから120あったら60の MP、まあ、そこから1回も MP は上昇しないはずですけど、まあ一応それで魔法もそのまま使えるみたいな。
いやでも60あったら便利ですよね。
まあでも当時のですからね、今だとほら攻撃呪文にしたってね、攻撃魔力とか回復魔力とかいろいろあるじゃないですか、あの辺が。
そうですね、
うん、特技も足してきてるから多分そういう仕様にしてくるとは思うんですけどね。
今回開発会社が変わりましたよね。
みたいですね。
名前忘れましたけど、
同じく
バードディングに変わったんですよね。
あ、そうそうそうだ、はいはいはい、
トライアングルストラテジー。 HD2D の表現にしてはもう完璧なんでしょうけど、
どうしてもアートディングって言ったのは A 列車とかの表現しますけどね。
あ
ザティックドーンとかね。
あ、でも昔からある会社なんですね。
うんですね。ガンダムのゲーム作ったりとか。
あ、ガンダムのゲームを作ってたんですか。
うん、結構幅広く手掛けてますよね。
まあ、こう自分がやった時のゲームぐらいしか聞かないんで。
まあ、そうっすよね。
あ、A 列車で行こう。
A 列車有名っすよね、やっぱりね。
ね、そうなんだと思います、ね。
A 列車、ルナティックドンぐらいしか自社で出してるのはあんまり記憶ないですけど。
それでもそうやって協力して他の会社で出してもらって続いてるってだけでもすごいですよ。
そうっすね。
そう、ドラクエね、3出て、1、2がね、早く出てくれるといいんですけどね。
1、2どういう風にするんですかね。なんか多分こういうリメイクっていうから大幅に色々足してくると思うんですけど。
そう、でもそうなってくると1をどういった風に作るかですよ。
そうですね。言っちゃなんですけど、今やるとRPG のチュートリアル的な感じですからね、やっぱりね。
そうです、そうです。
でもなんか1にしても2にしても当時はなかった隠しダンジョンまで欲しいかなと思いますけどね。
ああ、隠しダンジョンですか。
結局あれ5で初めて隠しダンジョン出て、そこから恒例みたいになってますけど、1、2は、スーファミ移植の時はなかったんで、なんか出してもいいのかな
って。まんま移植なんですよね、グラフィック変わった。
そうでしたね、ワンツー。まあロンダルキアとかは結構調整入ってましたけど。
ああ、そこのところの調整はですね、
ファミコン版ほどひどくはなかったですけど、今回どういう風にするのかなっていう。
全然話変わるんですけど、今こう収録してるじゃないですか、ヘッドホンつけて収録してるんですよ。
ああ、はいはい。
外からすごいゴーって聞こえてて、多分バケツをひっくり返したような雨が降ってますよ外。
あ、本当だ。なんか猫屋さん話すとザーってなりますね。
聞こえます？
うん。
ごめんなさい、全然話違うことしそうじゃって。
いや、今言われて気づきましたけど、そっちは雨ですか。
そうなんですよ。いや、ワンツーだから楽しみなんですよ。スリー、ワンツーってやれるじゃないですか。
そうですね、時系列通りですよね。
そう、今度ネコメナイツもこの前収録して、まだ編集する時間がなかったんで配信できてないんですけど、そっちの方も喋ってるんですけど、やっぱ今の時代でスリーからやらせるって言ったらあれですけど、 3を最初に出す意義っていうのを考えてほしいんですよね。
うん、
だって3の方がシステムって出来上がってるじゃないですか。
そうですね。
でそれを1、2リメイクっていう形で、そのなんて言えばいいですか、3より出来上がってないシステムでそう出すのかって思うんですよ。
まあ出すんじゃないですか。
そうですか、本当ですか。
まあ個人的に思うのは2パターンで、一つはそのワンツー一緒にしてるんだから、あの値段半分ぐらいと思って、あの目をつぶれというか、最初からワンもツーもこういうゲームだったでしょっていう感じで出すパターンか、もしくはあの根本的な部分は変えないけど、なんかあの一部変える、例えばあのワンだったら仲間キャラとかいないですけど、なんか例えば、はい、どっかのタイミングで協力してくれる NPC みたいな感じで一時的に仲間に入るみたいな、なんか傭兵的な感じじゃないですけど、なんかそういう風な感じでちょっとアレンジ加えてくるとか、そういうことはもしかしたらあるかもしれないですけど。
そうですね。
でもまあワンツーだから勘弁してって感じの方が可能性としてでかいと思いますけどね。
それこそあれで、まあ、私今なんワン、ツー、スリーやったことないんですけど。
ああ、じゃあドット三部作全部やってないって感じですか。
そうそう、あ、ワンは途中までやってるんですよ、スマホで。
あはいはい。
ツー、スリーは友達がやってるのをずっと見てたっていう感じなんですけど、
うん、
あのイレブンの DS 版って、
うん、
あれですよね、なんか異世界の扉で各シリーズの
ありましたね。
なんか部分的なところに行くんですよね。
あ
ってことはもしかしたらイレブンの主人公と出会えたりするんじゃないですか。
あどうなんですかね。
ないですかね、さすがにね。
でもなんかあのなんだっけ、ネタバレになっちゃうからあれですけど、一応あのゾーマっているじゃないですか。
はいはい、
大魔王ゾーマ。ゾーマが確かあの結局3の主人公が最後に手にした最強武器って、あれちょっと別の人が作った武器なんですけど、別の人っていうかまあ、うん、ちょっとしたイベントで、イベントってことでもないですけど、まあ出来上がる武器なんですけど、
はい、
その前になんかゾーマがあの昔の勇者が使ってた剣を3年ぐらいかかってやっと壊したみたいな感じの話があったはずなんですよ。
あ、そうなんですか。
それが多分あのイレブン勇者が最後に使ってた勇者の剣的な感じなんじゃないかなっていう風に思うんですけど。
一生懸命自分で作ってましたよね。
うん、
あれ自分で作ったんでしたっけ。
自分作りましたよね。
そうですよね。
だからなんかそういうちょっとしたエピソードなんか放り込んできそうな雰囲気ありますけどね。
あるかもしれないですね。
一応それ前提でなんかいろいろ追加してもいいと思うんですけどね、シナリオとかね。
ああいいと思いますよ。
ワンも根本的なあの一人パーティー変わんないけど、シナリオをちょっと大幅に足したりとか、あれ確かデビルもう20とか30とかそれぐらいでもう終わっちゃう感じなんで、少し長くしてみてもいいのかなと思うんですけどね。
あれリメイク版でちょっとレベルキャップが上がったりしてるんでしたっけ。
ああどうだったかな。でも確かレベルキャップあった気がしましたけど、確かね、ワンツーね、あの
低いですよね。
低いです、低いです。35だったか40だったかはちょっと覚えてないですけど。
ですよ。だからそこをどう作るんだろうなとは思ってますね。
もうこんだけ時間経ってるし、あの普通の1、2、3やるんだったらあの、ね、スイッチとかでも来てるじゃないですか、ワンコインとかで、
はいはい、
ああいうのでできるからっていう意味でいろいろ手加えてもいいとは思うんですけどね。
いやもうそれを期待しております。
昔なら手加えるぐらい、ね、スーファミ版の3とかPS2 版、あ、PS 版の4とか PS2 版の5とかの時も思ったんですけど、あの割と残念なあのね6とか見た後だとうーんと思っちゃいますからね。
え、本当に6は何なのと思いましたね。
6だけ手抜きなんですよね。7も手加えた、8も隠しダンジョンとかいろいろ足したとかってねえなってんのに、6だけ手抜きでしたね。
ですよ。なんでね、スライムだけとかいろいろ思いました。
そうっすね、そこじゃないだろうと思いましたけどね。
そうです。 だって5なんてリメイクするたびに何かしら追加してましたよね。
そうっすね。
そう今度はあの主人公周りの話にも肉付けされてきましたしねでもこれが成功すれば今度4、5、6ですよね。天空シリーズ
どうすかね。なんかまだされてない9とかするのかなと思ったりしたんですけどね。
そうですね。スイッチの時にやっぱりやっとかないとと思いますね。後継機もスイッチと似たようなコンセプトなんですよね。
なんじゃないですかね。発表されてないかわかんないですけどね。
今だったら9やれるなと思ってる。
そうですね。9もなんかうまく作り直してくれたらと思うんですけどね。
あれでもなんか地図とかが大事なんでしたっけ？9って。
ありましたね。マサイク地図ね。
そういうところをどう踏襲させるかですよね。
なんか普通にオンラインプレイでいいと思うんですけどね、あれね、あのなんていうんですかね、普通にあの誰かの世界にみんなで待ち合わせみたいな感じの。
ああ、それも楽しそうですね。
当時は多分できなかったからああいう風にしたんだと思ってるんですけどね。だって近い友達とできたじゃないですか。
友達と一緒にプレイできたんですか、ドラクエタイムって。
できたはずですよ。違ったかな。いや確かやったような気がするんだけどな。あのオンラインでできないってだけで。
あ、ローカル通信でやるってことですね。
あ、そうですそうです。
仲間もあのなんて言いますか、特定の仲間じゃなくて自分が作ったキャラクターなんですか。
ないんですか。
そうですそうです。
ナインは全部自分のキャラでしたね。あれもうなんか自分のキャラと別に NPC キャラ入れてもよかったと思うんですけどね。
そうなんです。そこがどうにもなんか受け入れられなくて買わなかったんですよね。
あ、買わなかったんですね。
あ、そうですそうです。その時はプレイできる DS 持ってたんですけど、
いや面白かったですよ、瞬間火力的には。ただ
やってる人たちは面白そうだなと思いましたね。
終わってみてストーリー的には一番薄かったなっていうか、なんかやっぱ今の時代にそうですね、なんかやっぱり仲間って必要だと思いますね、あれはね。なんかね、
やっぱりプレステ2から DS の方に移ったっていうところから一気に容量とかの問題も出てくるじゃないですか。
ああ、まあそうですね。でも思ったよりボリュームありましたよ。あとまあエンドコンテンツ的なのもね、追加配信で来たりしてたんで、そっちは言うほど不満なかったんですけどね。
そう、まあ、この頃から追加配信とかが出るようになってきたんですよね。
そうですね。追加配信っていうよりアンロック型ですかね。最初から入ってるんだけどその時期来るまでやれませんよみたいな。
ああ、そういうのもありましたね、アンロック型の。
だったはずですね、確かあれは。
だからドラクエはすごい楽しみですね。
そうっすね。まあでもその前に我々的には野間さんが回りますからね。
そうなんですよ。あの忍耐聞いて、忍耐見てケータマンさんがもう野間坂を予約したっていうのを聞いて、私はもう
早いっすね。
もう驚きでしたね。
なんかケータマンさん的に刺さる的なものがあったんですかねあの動画で。
そうなんですよ。だいぶあれですよね、今回のロマサガ2ってあのロマサガレースに寄ってますよね、エト君は。
確かに、なんかすごくポップな感じでしたよね。
そうそう、あのキャットとかレオンとか。
そうそうそうそうそう。言っちゃなんですけど、サガイメってあんまりポップじゃなかったじゃないですか。
あ、そうですね。
と思って、 こっちこうするのと思っちゃって
歴代のサガずっとやってきてるファンからしたらいきなりまたなんか路線変わった感じで、
それはありましたね。なんかすごくポップ、なんかすごく一般向けな風なデザインだなと思いましたけど。
そうですよ。でも戦闘はあれタイムラインでしたね。
ちょっとね、今のサガエメ熱が高い時にあれは嬉しかったですね。
そうそう、まあ、でもあれをどうやるかなんでしょうけどね。
まあそうっすね、
サガエメほどあそこまでシステムをいじくってくるのか。
でもいじくってもいいかなと思うんですよね。あの野間さんがするちょっと難しいと思うんで。
あ、そうですね。
うん、
普通にやったらなかなか難しいんで
と思うんですけどね。サガエメ慣れたら、あ、サガエメ前ですけど、まあね、あの戦闘はね楽ですからね、割とね。
でも変な話、タイムラインって今まで見えてなかったものが可視化されただけかなと思ったんですけど。
ああ、まあ確かに。
でもあれですよね、 FF10 もタイムラインですもんね。タイムラインといえば
そうでしたっけ。あれ
次行動する人の顔が出ててみたいなのがしかったでしたっけ。
あれそうでしたっけ。
そうです、クイックトリック使うとまた自分が先に来てみたいな。
ああ、そんなんだったかな確か。
そうですよ、クイックトリック使ってずっと自分のターンみたいな感じでじゃなかったかな。
もう10なんて20年以上やってないからもう。
そうでしたか。そんな昔の作品なんですよね10ってね。
そうですよ、
グランディア3とかもなんかタイムライン表示されてなかったかなって
。ああ、そうでしたっけ、グランディアのアルバムやってたのにな、
覚えてないんですよね。
なんせこの間あの1、2の HD マスター買って、はいはい、あれ、2ってこんなんだったっけって思ったぐらいでしたからね。
それはでもそれだけ昔の作品ですからね。
まあそうなんですけどね、グランディアは好きでよくやってたんですけどね、こんなだったかっていう。
でも本当にあのサガに合ってますよね。
そうですね、なんか
タイムラインの位置調整して連携させたりとか。
そう、なんか連携がね、やっぱりあの確定で発動するってやっぱいいっすよね。
いいですよ。
今回はどういう、まさか毒ブーケ人気あるから仲間にする方向にしてこないだろうなと思ったらするんですけど
ね。いや、さすがに仲間に
さすがにしないっすよね。
しないと思いますけどね。でも仲間になるキャラクターやっぱり変わったりしますかね。
でもなんか足してはくんじゃないですか、さすがに。でもなんか正直、トマサガ2なのって思いましたけどね。サガフロアって。
本当ですよ、本当サガフロ2じゃないのか、
サガフロ2じゃないのかって。
デジタブに似てないぞ、この剣持ってるやつ、立ってるやつ誰だ。
いや、キャラで変更しようかと思って最初。ギュッサーブかなとか、ギュッ様かなと思って。
あれでサガ、あ、ロマサガ2って言ってた時本当にもうドギョン抜かれましたからね。
そうっすね、正直またと思いましたよ。だから本当に、
そうそう、
ビータ版の後にまた出すのかと思って。よかったこの間セールでビータ版じゃなくてあのスイッチとスマホ版買わなくてと思いました。あよく考えたらビータに入ってるしなと思って。
そうなんですよ。
そうなんですよ。いや、よかった。
でもやっぱこうビーター触れる機会減ってきたんで。
そうっすね。
新しいので欲しいなってちょっと思ったりしますね。
実はあの発表がある数日前にちょっとだけ久しぶりに触ったんですよね、ビータでね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、途中で眠たくなってやめたんですけど。
追加ダンジョンまだクリアしてなかったなと
か。下手に手つけないでもう黙って。リメイクのリメイクが来るのを10月まで待とうと思って今あえて手つけずにっていう。
そうです、もうしようとして残してくれたバグ技とかあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
そのあたりをどうするのかですよね、このリメイクで。
なんかゲーム性がどこまで変わってるか分かんないじゃないですか。
そうですね、
なんか変わってどうしようもなくなった場合ってまあ変えざるを得ないのかなとかって思ったりするんですけど、なんかまだ全貌が見えないですよね。
そう言うと、ガラッと変えてますからね。
いや、 いっそそれぐらいガラッと変えた方がいいかなっていう。もうリメイクしたやつがワンコインで買えるわけですから、同じにするよりかは思いっきり変えてくれた方がいいなと思っちゃうんですけど。
そうですね、このリベンジオブザセブンって言ってるぐらいだから。
そうですね、
もう別ゲーと思うしかないですよね。
いやでも危なかったですよ、ロックブーケ のフィギュアついてくるじゃないですか。
あ、ついてきますね。
見たんですけど、ちょっと顔の出来が悪いじゃないですか。
そこまで悪かったです。混ぜましたは見てなかったんですよね。
ちょっと悪かったんですよ、なんか、はい、なんかちょっと出来が悪いぞみたいな。極端に悪いわけじゃないですけど、はい、あれの出来が良かった、私のスペシャル版の方買ってましたね多分ね。危なかった、
やばかったですね。
やばかった。
このロックブーケももうロマサガ RS のロックブーケですかね。
ですよね。いやだからそういうのもあるから、もしかして仲間ルートあんのかなって、
ね、
思っちゃったんですよね。
まだ敵のキャラクターをフィギュアにし出すかって話ですよね。
みんなの見切りから始めるあの戦いがどうなるのかと思っちゃって
まあでもあれですね、やっぱり仲間にできるかできないかは自分次第ですよ。
うん、なんかそういう意味で思いっきり変えてくるのかなっていうところありますけどね。忙しいですね。
忙しいですよ。
ガンブレほぼ9月じゃないですか、あの8月終わりですけど。
そうなんですよ、
1ヶ月半したらドマサが出て、そこから2週間してドラクエですからね。
そうなんです、
大変ですよ。
だってガンブレと同じに聖剣出る予定だったんですよ。
そうっすね、一応これ見送ります。
うん、もうやれないですね。
やれないっすわ。いや、うん、一応あの聖剣ちょっとあのね、最近まああの3のリメイクは評判良かったですけど、
はい、
ちょっとね、罪を背負ってますからちょっとあの多分今回大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっと様子見てからほどほどに下がったあたりでやりたいなと思うんですけど。
レジェンド・オブ・マナって私の中ではすごい良作だったんですよ。
あれは名作ですよね。
まああれはどっちかというと、はでもあれナンバリングにしなかったのかっていうところが問題だと思うんですけど。
まあナンバリングだったんじゃないですか、実質。でも
でもだからこそ4でまた変な溺れちゃったんですよね。
まあそうっすね。レジェンド・マナーは全部買いましたね多分ね、あの PS 版とね、あの何したっけ、あの追加できたあのアーカイブス版と、あと
アーカイブス版とですね、
HD マスター的な感じです
ね。はいはい、出ました、スイッチで。
そう
です
ね、あれが
言われてると全部持ってます ね、私
も。そうですよね、やっぱりね、だいたい3かレジェンド・オブ・マナーじゃないですか、あの評判的な感じで言うなら。
そうです、そうです、
まあ、4なんてなかったんやってことで困りますよね、4とか作ったがためにあの安易に5って付けれないあたりありますよね。
そうそう、それってあります、あります。で、潔くつければいいの
でもほらあの FF の時になんかちらっとね吉田さんが言ったじゃないですか、その最近はナンバリングつけてもあんまり逆効果のことが多いみたいな感じの。
ああそうなんですね、
まあ、FF も17じゃなくてもうナンバリング外した方がいいんじゃないかみたいな感じの雰囲気もね。
あ、それはもう誰しもが思ってるはずですよね
ファイナルファンタジー17って何か変な感じしますよね
そうそうそう、17番目まで行っちゃったよみたいになっちゃってたからね。
いや、ホンマは言ったらね、だからそのファイナルファンタジー21とか何か違う感じ思うじゃないですか悲劇的に
いやいやいや、ね、そのうち芸人が何か真似しだしちゃうんです。
そうっすねそれ考えると確かにナンバリングそうだなと思いますね。
それを言ったらガンブレも罪を背負ってるんですけどね。
あれは良かったですね、ある意味ね、ニューガンダムブレイカーってナンバリングじゃなくて。
そうですよね。本当は多分そっちからまた派生させたかったんでしょうけどね。
そうっすね。 誰もあれですよね、確かね、それまで培ってきたもんじゃなくてもっと安く作れますよっていう安易な言葉に引っかかってあんな打作が生まれたって話らしいですよね、
うん、あ、そうだったんですか。
なんかそんなの聞きましたよ。なんかバンナムらしい話だなと思って
取るのさえ諦めましたからね。
あれは100円でもやる価値ないっすわ
あ、そうね、もう買って、
うん、
いや、10月24でしたっけ。
10、うん、あ、それぐらいかもしれないですね。確かに
ね。で、11月14ですもんね。
そうっすね、2週間だから、確かにそうですね、10月終わりぐらいですよね。
この発表に12月の発売のソフトが入ってなかったんです。
最近どうっすか。でもなんか12月ってあんまり目星の出ないっすよね、イメージ的に。
どうなんですかね。
前までだったら12月になんか買ったりしますけど、最近なんか10月11月とか、あとあの3月が多い感じがして。
あ、3月多いですよね。
うん、3月とか1月の終わりとかね。
ここ最近2月3月狙い目ですよね。ニーヤオートマタっていつでしたっけ。
あれは2月か3月の末ぐらいだったはずです。確かのスパロボ V かなんかと一緒ぐらいの時期だったと思うんですよ。
なんかそのくらいからあんた2月とかちょっと思ってたんです
よ、ね、そうなんですよ。あのせいでもどっちもやりたいけども時間がないってなりましたからねあれを最後にあの同じ日に出るものを買うのをやめましたもん。
ああ
、前までだったら多分あの普通に今回も聖剣買ってたんですよ、きっと。
はいはい。
でも多分もう大体どうなるか分かってるからやめとこうと思いますけど。
若くないんだなって思います。
それもありますけどね、やっぱりね。あとは真夏のあの時期に2本もやる体力ないなってなりますよね。
ああ、そう。
そもそもにしてこのエルデンリングですがどうなることやらっていうか
でもどうなんですか、感触としてはもう半分ぐらいまでいってるんですか。
あ、もう主要なボスは全部倒してます。
あ、すごい。
あの細かいあのなんだろうダンジョンとかその辺のをちまちま今やってるって感じですね。
あ、変な話、もう行こうと思えばラスボスにも行けるみたいな感じですか。
あ、もうあの DLC の方の追加のラスボスとかそれはもう倒してます。
あ、やっぱプロですね。
いいです、そんなことないですよでもね今回ね、マップがひどかったっす、本当に。1個の大陸まんまって感じで、
元のエルデンリングのマップにまんま同じサイズでポンって入ってる感じですか
ぐらいなイメージですよ。ただ地下洞窟とかいろいろ複雑にあって、もの、
はい、
によってはですけど、あの本編になかったあの地下のダンジョンクリアして、はいはい、その先にある道を通っていくみたいな感じのルートとかもあったりするんで、だからあの上の部分と下の部分とかって合わせたらもうあの3エリアぐらい合わせたぐらいのボリュームですよ、本当に。
すごいですね。
めっちゃボリュームあります。うん、なんか発売3日で DLC のそのタイトル忘れましたけど、ね、エルデンリングの DLC 500万本突破したらしいですよ。
あ、500万本ですか。
うん、まあ3日だからまだまだ伸びるでしょうけどね。本編が今2500万本でしたっけ、確か。
こんなに売れてるんですか。
らしいっすね。
まあ、外人さんもやりますもんね。
でも理想的ですよね、あれね。なんだろう、なんか変にケチったりしないで品質全振りで作ってちゃんと売れるから、その分利益も出るから、さらにもっと品質にこだわってっていうソフト出せるっていうような環境
そうですね。
うん、いやあれいっそ、やっぱり本編と DLC 込みであのフルプライス1本分でなんて考えたらかなり長いことやりますね、あれ本当にね。
あ、今だとそのセット売りなんですか
みたいですよ、もう完全に。
でフルプライスってことですか。
フルプライス、うん、大体7、8000円ぐらいっていうか、 この間ゲオ行ったっけ、6900円とかそんぐらいだったかな、確か。
ちょっと前までね、普通のエルデンリングが5000円近くでしたかね、中古でも。
お得ですよね、やっぱりね。DLC も4400ぐらいしたはずなんで。
お得ですよ。
いや、余裕で4400円元取れましたと思うね、本当にね。素晴らしいボリュームでしたね。
もっとどっかで時間ができたら、そのまた、この大地に戻ってもいいのかもしれないですね。
いいと思います。本当、あれは、素晴らしいと思いますわ。なんか、一応、アップデ前には間に合ったんですけど、
はいはい。
ボスっていうか、緩和されたっぽいっす。
ちょっと楽に倒せるようになったと思いますか。
みたいです。なんかね、DLC の方ってね、少し仕様が違うんですよ。なんかその辺探索したら、なんていうんですかね、加護を得るためのかけらみたいな手に入るんですけど、
はい、
そのかけらを、かがり火じゃないや、ルーンか。ルーンで、まあ、なんていうんですかね、加護を得るって感じをすると、そのダウンロードエリアの中でだけのみ攻撃力アップして防御力も上がるんですよ。
それはすごいですね。
その上がり方が結構えぐくて、
はいはい、
なんかね、最初はゼロなんですけど、最初ゼロのままずっと言ってて、今回なかなか厳しいないなと思ったんですけど、なんかね、3とか4ぐらいまで上げるともう攻撃力が3、400ぐらい上がって、カット率もね、だいたいよほど重装備じゃない限り25から30ぐらいだと思うんですけど、だいたい45から50ぐらいまで、だいたい20ぐらいカット率上がるんで、だいぶ防御力も上がるっていう。
それが修正されてもっと強くなったってことですか。
そうです、そうです。きつかったらその加護のかけらを集めるわけですけど、
はい、
なんか最初の方のレベル、その2とか3とかそれぐらいの時に上がり幅が大きくなるらしいですね。
だ
からレベル上げていくと、だんだん修正前よりは緩やかな上がり幅になるけど、最初の方が一気に上がるみたいな感じの
救済型になったんですね。
みたいですね。一応最終的には前よりちょっとだけ情報修正されたっぽいですけどね、レベルマックスにしても。なんか縛りプレイやる人はね、周回カンストさせた上で加護ゼロでやるんじゃないですか、きっと。
絶対そうでしょうね。
ワンパンでしょうね。
そうね。だから裸パンツ一丁でやってる人いるじゃないですか。
まあでもあれはほらまだいいじゃないですか、ローリング最速になるとかいろいろまだ恩恵ありますから。
あ、そっか。
モンハンよりは全然メリットも大きいですから。
モンハンってなんかメリットあるんでしたっけ。
モンハンはメリットないっすよね。防具ないぞ。防具にスキルついてるわけですからね。
ああ、そうですよね。そうだぞ。
あれこそまさにただの変態ですけど。でもなんか世間で、でも世間で言われてって言ってもね、DLC 入ってる人たちみんな防具倒してるわけなんですから、
はい、
防具倒すまでやってた連中が何言ってんだと思いましたけどね。
いやいやいや、頑張ればそんなにプレイヤースキルなくても倒せるんです
よ。いやでも結構そんな防具とそんな変わんないボスが多かったと思いますけどね。確かに防具倒した後だったから、その辺出てくる敵から大ボスまでみんななんか強さは確かに高かったですけど、でもやっぱり慣れですよ、やっぱり。
そのモーグはマレニアのアプリって倒した
の。マレニアもね、結構みんな言ってましたよね。
不思議でやっていくとどんどんなんか倒せるようになってくるんですよね。
そうそうそう、そんなもんなんですけどね。いよいよ
どうに
も、いよいよどうにもなかったら大盾でも持ってこようかと思ったんですけど、今回前回使った武器全部縛りで使えないような感じでやってたんで、
はいはい、
だから前回大盾も盾も使ったし、 全部今回封印してプレイしてたんですけど、それでもなんとかなったんで、結局試行回数だと思うんですけどね、あれはね。
いや、それをできるっていうのがすごいんですよ。
ね、でも結構本当慣れだと思いますよ、本当に。だってなんか、なんだっけ、多分 PC 版だと思うんですけど、なんかデータを使って、今回の DLC ボスと、あの、旧ボスっていうか、あの本編ボスを戦わせてる動画あったんですけど、
はい、
もう、本編のボスみんな相手にならないぐらい、あっさり、その、ね、DLC ボスにやられてったんですけど、マレニアだけは奇跡的に勝ってましたからね。だからやっぱそれぐらいのもんっていうか、まあ過去あるマレニアより楽なんで、そんな言うほどでもないと思うんですよ、やっぱりね。
いや、そうですね、マレニアはこっちもよく倒せたなと思いましたよ。
まあ慣れるとね、強靭がゴミなんで、あのひたすら俺のターンできるんですけど、ね、あいつもね。
ああ。
結構みんな今回プライドを捨てて大盾持ってったとかって結構見たりして、それでいいじゃんと思ったんですけどね、そういうもんだよと思って。
うん、
好きな武器で行くんだったら何回もやり直せやと思いましたけど。
モーグまでってことは周回プレイしてたら、
うん、
またその周回の中でモーグ倒したからないとダメなんです。
そうっすね、モーグ倒した後のあのミッケアの手が出てた眉、あれの前に行かないとダメなんで、はい、モーグ倒すまで行かないとダメですね。
こういうことなんですね。
いやでも本当、うん、ボリュームもね、あとまあいろんなアイテム、DLC アイテムもどれも面白い性能してたんで、本当猫屋さんも手空いた時にぜひって感じです。
そうですね。このところまだやれる余裕はなさそうですね。
うん、そう思います。早くて来年の冬に何も出なければってレベルですよね。
そうですね。
いや本当そう思いますわ。逆に今やんないともうできなかったかもしれないですよ。でも本当
ほんとそうですよ。
それでもちょっと境目やりたい気持ちを抑えてやりましたからね。
すごい、もうあのね、前回収録をした時の直樹さんに聞かせてあげたいですよ、この境目のやつを。
本当ですね。
うん、
境目の話でもしますか。
今日のおまけ、この後も引き続きゆる7をお楽しみくださいませませ。ではその前にお知らせに行きたいと思います。ゆる7はブログを開設しております。ホームページですが http://ゆる7.caesar.net です。7だけ数字ですので、お間違いのないようにお願いします。 TwitterID ですが s_yui です。ハッシュタグはゆるなのです。ゆるがひらがな、なのがカタカナになっていますのでご注意ください。では次回も聞いてくださいね。バイバイ。
でも本当にこう中毒性ありましたよね。
境目の中毒性ですか。
はい。
そうっすね。あの前回の自分も間違ってなかったと思うんですよ。あの、
はい、
ノボコで始めたらやる気なくなるっていう。改めて全主人公、まあ、ちょっとあのボーニーだけ途中ですけど、
はい、
やって思ったのは、あのディーバナンバーファイブのあのお話もなんか仕様も全部。なんかサガフロの入刀編ぐらい意味がない感じがしてましたけどね。あれから始めるべきじゃなかったと思いました、本当に。
そうですね、そうですね。あれだけちょっと話独立してる感がありますよね。
そうなんですよね。なんかパートナーだし、パートナーもいないじゃないですか。
はい。
他は大体いるじゃないですか。まあシグナスがちょっとうんって感じですけど、ほとんどあのね、仲間たち、一緒に行く仲間たちほとんど関わらないし、最終的にあのね、敵になるマネージャーだけがなんか思い出したかのように終わりと始まりで出てくるって感じでしたからね。
そうそうそうそう。まあでもあのマネージャーね、いろんな多分秘密持ってるでしょうけどね。
まあそうですね、あんなにいろんなシナリオ出てくると思わなかったですけどね。違う、同じ顔のやつがね、
まあ、同じキャラクターなのかどうかっていうところを知りたいですけどね。
あ、同じキャラクターなんですかあれ。なんかてっきり同じ顔をした別の存在だと思ってましたけど。
あ、いやでもそうだとは思うんですよ。だってあのどこでしたっけ、デルタベースじゃなくて
デルタベースじゃないですか、
はい、あれデルタベースですかね、
多分あの冷凍されたやつですよね。
そうです、シソ、シソあの人も同じ顔ですもんね。
そうそうそう、あれがあったから多分同じ顔のやつなんだろうなと思ったんですけど。
でもそう思うと綱のり顔違いますよね。
え、綱のりっていっぱいいるんですか。
あ、いや綱のりは一人しかいないじゃないですか。
うん、
一人しかいないけど、あれですよね、あのこれめっちゃネタバレですけど、
ええ、
あのあれですよ、直樹さんも綱のり編って何周もされてるんですよね。
綱のり編は3週ぐらいじゃないですか。
そうですよね、
うん、
あれ綱のりもその世界を、あれ綱のりはどっち派でしたっけ。世界を広げたい方の派閥から多分飛ばされたんですよね。
え、そんな派閥あったんでしたっけ。
あ、そうそうそう、綱のり編で出てきたんですよ、2週目で。
え、2週目でしたっけ。
そうです、2週目で真実を知る、知りたいかみたいな感じで言ってたんでしょ。
あれ、それ見てないかもしれないですわ。え、でも1周目出てきたイメージありましたけど、確かに
1周目はなんとなく出てきて終わった感じ
だ。ああ、そうそうそう、なんかあのなんか門番みたいに立っててボコったら消えたみたいな。
でも2周目だと、なんでお前みたいなこの世界どうのこうのって言ってた気がしたんですよ。
そんなだったかな。なんかね、3周目変な感じで行って、どう見てもこれ違うだろうなって感じの方行ったっぽいんですよね。
で、3周目が最後、そのどっちかでしたよね。
なんですかね。
連接領域のを閉ざしたい方と、各世界の一つ、何でしたっけ、各世界を一つにしたい派閥と、いや、それぞれの世界はそれぞれだよ、みたいな。
なのかな。
で、綱のりは、ちっちゃい頃に、各世界は各世界だよ、どっちだったかな。の方から、宮古市に子供の頃に出されたんでしたね。
なんか、
だからな、お前、まだ何もやってないんだ、記憶覚えてないのかみたいな感じで言われてた気がしたんですよ。
あったっけな、そんな、なんかおじさんと思って、おじさん出てきて次は父母出てきてとか、そんな感じだったら覚えてるんですけど。
そうそう、そしたら実は父母が実の父母じゃなかった。
あらまあ、そんなことか。
ものすごいそっけなかったんですよね。
シナリオで変わったりするのかな。なんか全貌が分かんないんで、何周したから全部終わったって感じでもないから分かんないとこあるんですよね。
なんかタイムリープしてんじゃないかっていうような話の流れですよね。
結局ロボコ1周、アメイヤ5周、ツナノリ3周にシウグナス1周の今ボニー途中って感じなんで、なんか何とも言えないとこなんですけど、
アメイヤ編はあれですよね、プールクーラーの状況が他のシナリオで訪れた時の状況がそのまま残ってるみたいな感じでしたね。
え、そうでしたっけ。
なんかそんな話があったりしたんですよね。
なんか、はい、
あの決勝になんか覆われてるところが前プレイしたプールクーラーとそのままだったみたいな感じだったりした
んです。え、そんな秘密だったんですかあれ。
ああ、
なんか今回は集まった、今回はちょっと中途半端だったねっていう感じの言葉を言え
ると、あの魔性を集めるやつですよね。
そうそうそうです、あの猫集め。
私まだアメ編2周しかしてないんで、2周目でやっと魔力全開、魔性全開でクリアしたのに、あ、何 その先進まなかったんだと思って3周目まで行けてないんです。
ああそう、あのまだ集める集めないって感じの選択肢出るんですよ確かあれね。
はい、
うん、そうなんですよね。あれも確かアメイヤ編7個ぐらいエンディングあるって言うんですよね。うわまだまだじゃんと思って。でもね多分ねプレイ時間で言うならアメイヤ編がね一番周回した割に一番プレイ時間短いと思いますよ。
そうですよ。
だけど、そう、だけどあの戦闘の音楽を一番覚えてるのは、あ、戦闘じゃないや、フィールドの音楽を一番覚えてるのはアメイヤなんですよね。
印象に残りますよね。
ちゃーちゃちゃちゃちゃってやつ。
今
でも思い出します
わ。脳内で再生されてますよね。
ちゃらちゃ、ちゃらちゃ、ちゃちゃとか言って。
でもシーウグラス編はいろんな世界のなんか、過去のことが分かるじゃないですか。
まあ、あれは結構面白かったですね。
面白かったですよね。
あと何よりあの、レアアイテム全部手に入るのが嬉しかったですね。もう、レア装備ハンターとしてはとても面白かったですね。
味方も強いからみんな人間だっていうところがまずいいですよね。
そうっすね。あの剣族にしまくりましたけどね。
そう
剣族にして LP 吸収して、うん、後半ブラッド技しか使ってないっていうね。
いやでもブラッド技使い勝手良すぎですからね。
使い勝手良すぎですね。あのワンホールワンと同じ見た目したブラッド技だけでもうほとんどの最終試練倒せますからね。
え、そうなんですか。
あ、そうですそうです。あのだって最終視点のボスってみんなのガード率高いんですよ。
はいはい。
特にね7か8最終の1個手前に出てくるホワイトドラゴンなんてガードされたらもうダメージ10とかですからね全部。だからあの独壇場しても全然ダメージ入んないんですよ。
あ、独壇場に対してもガードしてくるんですか。
まあもう全部ですよ。もうだからガード率異様に高いんで、もうああいうガード深技じゃないともうダメージ与えられないから本当重宝しましたねあれは。
じゃあそっちをやるときにはシーグラス編で行くのがいいですね。
まあでもやりようだと思いますけどね。全部あの中下特徴ありますから。個人的に一番嫌いなのはハニマですけどね。なんか5か6に出てくるんですよ。
ハニマがですよね。
そう、岡ハニマだったかな確か。もうあのお友達も全員あの先制で攻撃するとあのガード率高くなっちゃうんで、もうガード負荷以外は全部高校で攻撃しちゃダメだし、あとのやったら攻撃力のフレア使ってくるんで確か
嫌ですね。だってあれなんか技によって前ガードなのか後ガードなのかっていうやつですよね、ハニマって。
そう先にやると大体ガードされちゃうんで。あとあいつ、あの霊気スサノオみたいな感じのやつ、あの属性変えたの弱点変わるやつ。
ああ、あれはもう。
あれもめんどくさいですよね。
うん。
だから1から3ぐらいはほんと適当にやっても勝てるんですけど、もう他はなんか若干癖あるんで、めんどくさいなっていう。
やっぱちゃんとした特性を出さないとダメだぞってことなんですね。
うちはもう全部同じ装備と同じ陣形で勝ちましたけど、でも、特化させても多分戦いやすいんだろうなと思いましたね。
そう話すとやっぱりやりたくなってきますね。
そうなんですよ。もう超合金とかあの辺集めるにはあの最終試練倒しまくのが一番楽ですからね、やっぱりね。
周回やるよりもそっちの方がいいってことですよね。
じゃないですか。だって毎回ね、隣接領域に入るたびに、まあどれが戦い止めるか分かんないんですけど、出てきた最終試練全部クリアしてから次の場所行くっていうのをやってましたからね。まあ、あとでも人形によるんじゃないですかね、やっぱり。うちも完全にあの、鳳凰人だったかな、確かあの。
はいはい。
3番目のキャラにターゲット、ヘイト向いて、3番目のキャラの防御力上がる代わりに攻撃力下がるやつ。
はい。
って言ってたんで、それでもう、単体攻撃全部あの、まあ、そいつに主形受けさせつつ、ちょっとヘイト向きそうなやつにはリフレクトかけてって感じの。でもう一人リフレクト要員作っといて、全体攻撃来たら二人でリフレクトさせて、一人はあの防具をあの全体攻撃耐性ついてるやつで固めたやつを 1人置いといて残りの2人で攻撃って感じのことばっかりしてたんで、
そういう風に全体攻撃耐性のやつをつければいいですね。
でやってましたね。ちょっとダメージ多くなってきたらちょっと攻撃要因どっちかと交代させてって感じで。
で、やった本作ほどディフレクトを使ったことなかったですよ。
あの方法陣だとあのガードディフレクト含むガードをすると次のターン BP マイナス1になるんですよ。
はいはい。
だからディフレクトだけ使ってると永遠に2ターン目以降だったらあの BP1 で使えるんですよ。
でそれはすごい使い勝手いいですね。
そしてあのうちはあの人斬りの何ですかあの仮面かぶったやつ、あのシグナ戦の時は そいつに体験持たしたんですけど、
はい、
まあ、月下美人かなんかかな、あの BP マイナス1なんで、もういつでもディフレクト1で使えるんで、はい、BP2 でディフレクトさせて攻撃役2人もしくはまあもう1人も参加条件を打たさせるって感じでやってたら大体どのボスも倒せましたね。
参考にしておきますこと。
だけどあの闇の世界でしたっけ、あのシーグナスのいた最初のあそこのフンドの主でしたっけ、あの犬あのと牛のような感じの頭したやつ、
はいはい、
最高ランクのあいつだけは倒せなかったです。
あ、それなんかいろんなとこで 言われてますよね。
あれはね勝てる気しないですよね。
へ
え。いやあの5回ぐらいやり直して勝てなくて、なんだこいつと思ったっけ、負けイベントだったみたいで。
あー、あの連戦のやつですよね。
そう、連戦の最終戦ですね。だってガードしててもか、ブルクラッシュで4桁いくしほぼ全部の攻撃ガードしてくるし、そもそも体力高すぎて削りきれないしこれどうやって勝つんだと思いましたからね。攻撃力3段階下げてるんですよ。
それでですか。
3段階下げて1200食らいますからね、勝てるわけねえと思ってあいつだけは
勝てる気じゃない。身体用のボスとして作られてないんですね。
でこれ、え、こんなの勝てんわと思ったっけ、負けイベント納得って感じで、あれだけはどうやっても勝てる気しなかったですね。全然 HP がないし。
どうやっても勝てるようにできてないってことですか。じゃ
あ、いやでも中には勝つ人いるんじゃないですか。あの無限ねオーバードライブできたらまあさすがに勝てるでしょうから。
あ、でもなんか修正来たんですよね。それ
来ましたね。なんかね、3回目だから4回目以降は下げますみたいな感じのね。
そこをまた考えてくるんでしょうけどね、やる人は。
まあそうでしょうね。今回はねやっぱり歴代サガの中でもボスは弱かったかなっていう感じですよね、やっぱりね。
回復技とかアイテムが使えない状況で倒せる設計になってますからね。
そうっすね。結構うざかったっすもんね、歴代サガね。あのターン終わりに回復されたりとかすんだね。
そうそうそう。いや、そう、私の中でまだ一番最大にうざかったのは本当にアンサガのラスボスだけなんですよ
言ってましたねこの間ね。
そうそう。いや、エッグとかもなかなかですけど、
うん、まあそうっすね、
なかなかなんですけど、私の中ではもう未だにあの人ですね、アンサガの。忘れちゃった。
カオスルーダ。
あ、そうですそうです、カオスルーダです。あ、でもどうなんですかね、極みとか挑んでないですけど、ミンサガの追加コンテンツのラスボスとかどうなんですかね。
あー、案外記憶を更新するかもしれないですよ。
あーね、あれ、直樹さんは倒したんでしたっけ。
やってないんですよ。
あ、やってないですね。
サルウィンまでは行ったんですけど。
サルウィンもだって3段階あるんですもんね。
それがどの段階だったかってレベルですからね。
サルウィンと新サルウィンとで、その極みボスたち全員倒した後のサルウィン。
そう、確実にそれは倒してないですね、最後のやつはね。
極みボス挑む前にやめましたね。
そうっすね、基本的に圧勝が好きなんで。
全然圧勝できなかったですよ、サルウィン。
そうっすねだから嫌なんですよ
と思う とサガフロっていいですよね。
サガフロは優しかったですね。
うん、
強化を
心強い終わり方をさせてくれるし。
そうっすね、強化されたボスもなんだかんだ言ってなんだかね勝てはしましたからね。かなり強引な言い方しましたけど、あれはね、運動性アップさせる、なんだっけな、なんか使って相手の運動性を下げたところからひたすらタイムループ作戦しましたからね。
ああ、そういう風に勝てる仕組み作ってくれてるからいいですよね。
そうっすね。
未だにエッグとかどうやって倒したんだろうと思うんですけど、
完熟エッグは強かったっすよ、あれは。
カオスルーラーは本当に何日かかったか分かんないぐらいやったんで。
まあ、そうっすね。
いや、リメイクしたら全キャラクリアしようと思うんですけど。
来てもいいと思うんですけどね。でもサガフロ2は多分確定だと思うんですよね。カーズさん自身が期待しててくださいみたいな感じに言ってましたからね。
そうですよね、うん、この次ですよ。
でもなんか普通の野間さんが1もね、前に猫屋さん言ってましたけど、
はい、
やったのリメイクっていうかしてもいいと思うんですけどね、
まあ、どういった形で出すのかってなっちゃうんですけどね。
そうですね、この間久々にスーファミ版の野間さんが1の動画を YouTube で見てたっけ、ああそういえばこんなんだったっけと思って。
そうですよ、まあやるんだったらね、ワンダースさん版がいいと思うんですけど。
ああ出てましたもんね。なんで買わなかったのかな、ワンダースワン思ったのにな。
あっちの方はあれが追加されてるんですよね、何でしたっけ、光のダイヤモンドじゃなく
て、ああ何でしたっけ言わんとしてることは分かりますけど、
まあ要は全部揃うんですよね。
うん、何でしたっけ、ディスティニーストーンか。
そうですそうです、
そうっすね。まあ今さらのバックライトなしの携帯機はきついですからね、やっぱりね。
そっちですよ。
あれスバンクリスタル最終のやつだったらついてるでしたっけ、そのもんないでしたっけ。
どうなんですか、その頃は。
私ワンダースバンカラーで止まった人間なんで、ちょっとどうなのかなっていう。
私もどうだったかな、クリスタル買ったのかな、もうロマサガをやるためだけに買ったんですよね。
私はほら FF1 がと一緒にあったやつ、セットのやつ買ったんで、
はい、同梱版買った
ん
ですね。
そうです、あれとあとスパルボコンパクトを一緒に買ったんで。
やりたいなやりたいなってずっと思ってたんですけど、結局やらなかったんですよね。
何持ってんだろう、 FF1 とコンパクト1、2、3と、あと何か、何買ったっけな、何か買ったんですけど、って感じですね。
コンパクトシリーズがインパクトですか。
ああまあまあ、コンパクト2がインパクトですね。
あ、2がインパクトなんですか。
1は独立してまして、3も独立してましたね。コンパクト2の地上編、宇宙編と最終編が合わせたのがインパクトですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
てっきり3つ合わさったやつかと思ってました。
ああ、まあまあそういうふうに思うのも確かにそうっすよね。コンパクト版の時いろいろあったんですよね。レベルアップした瞬間に上だか下だか押すともう一回レベル上がるんですよね。
これじゃあずっと繰り返せばずっとレベルアップするとか、そんなことはないですか。
一回だけなんですよね。
あ、一回だけなんですね。
一回って、まあ、経験値入るたびにもう一回って感じで、同じ経験値が入る感じでしたけど。
ああ。
まあ、それはいいんですけど。
そう、一回だけでもすごいですよね。
まあ、そうですね。あの頃はスパルボが面白かったですからね。
今も面白いはずですよ。
全然発表ないですけどね。
そう、でもう何年前ですか、30。
何年前なんですかね。もう
パッケージ発売書いてありましたっけ。
今思ったんですけど、なんかめんどくさくしてみました。
書いてない
です。2年か3年経ってんじゃないですか。
くらいですかね。
DLC 出てからですからね、やっぱりね。
パッケージには載ってないですね。
でも結構なってますよ。
プロダクトコードの有効期限が2022年10月27日まで。
あ、今年の 10月で3年ですね。すっかりなくなっちゃいましたね。寺田さんいなかったからね。
もう出さないですかね。
出さないってことないと思うんですけどね。出ないっすね。
でもガラッとシステムとか変えてきますかね。
でもなんかちょっとそういうのもやりたいっすよね。なんかもう、従来通りのやつもいいんですけど、ちょっと違ったスパロボもやりたいなと思うんですけどね。
違ったですか。それはあのスーパーロボットスピリッツとかでしたっけ。
あ、なんかあの頃は色出てましたよね。あれでどれもこれも失敗したから今があるのかもしれないですけど。
そうですね。似たようなやつはね、いっぱい出ましたよね。リアルロボット戦線。
ああ、ありましたね。リアルロボット戦線ね、プレステでやりましたね。最近は気軽に作れるほど開発費安くないでしょうからね。
スパロボット絶対金かかりますよね。
そうっすね。
もう半券ものしかないですからね。
そうですよね。なんか CM みたいに感じにね、その辺出してくださいって感じの流れにしてくれてもいいと思うんですけどね。
スパロボに出ることによって再脚光を浴びるじゃないですか。
そうそうそうそう、そういうのでもいいと思うんですけど。
みんな見ますよ。
でもほらシードフリーダム、ほらあのね、アマプラとかに来たってのもあって、ちょっとその辺の話を盛り込んだスパロボを出してくるってこともなくはないのかなとかって。
来年の3月ぐらいと思ってます
よ。ああ、急に出る時点で。
毎年思ってますけどね、今年の3月スパロボかって。
なんか3月続きましたもんね。
そう、いつからですか？ V からですか？
まあ記憶にあるのは V ですね。
そうね。
夏なイメージだったんですけどね。冬とか。
そうそう。
そういえばシードフリーダムは唇が気になって見れなかったんでしたっけ。
見たんですけど全然覚えてないんですよね。
あらまあ、
唇が気になってすぎて。
やっぱりそうっすか。
あのキラが倒されるシーンは何回も見直したんですけど。
ああ、ライフリーですか。はいはいはい。アスナの活躍は見てくれましたか。
飛ぶんかいと思いまし
た
けどね。
そうですね。ズゴクの優勝。
そう、マジで見ました。
で今回増えると思いますよ、ネットとかで。あのガンダムブレーカーであのバックパック背負ったズゴクが、真っ赤なズゴクが増えると思いますね。
絶対増えますね。
でもさすがにあれですよね、パーティーして中から出して出てくるような感じのことはさすがにブレーカー4できないですよね、きっとね。
ないですよ。
さすがにそこはできないですよね、やっぱりね。
やってたんでしたっけ、パーティーして出して出てくるって。
パーティーっていうか、なんかあの最後の最後であのズゴックの中からジャスティスが。
やっぱもう一回見直さないと。
そうっすね。
唇が気になりすぎて覚えてないんですよ。
そう
です、ね、ダメだな。
どうしたんですかね、あの唇はね、一体ね。
え、本当ですよ。
こっちは見てるときは気にならなかったんですけど、最初発表あったときにはあれ唇と思ったのは、まあ確かに思ったんですけど。
今何を見させられてるんだ、こいつら。ガンダムってこういうアニメだったっけみたいな。
まあまあまあ、そうっすね。
まあそうですね、そうですね、それ言ったらそうだ。
いやでもあのね、心を読めるとかってあの敵どもね、ニュータイプと戦わせたいですけどね、ハイクスファルブでね。
そう
でも
あいつこれめんどくさい敵なんだろうな。
でもほらちょっと今ちょっとね、アムロ姉の声がどうなるか問題もあるじゃないですか。
本当ですよ。
いやびっくりしましたけどね、
ついにアムロ姉もスパロボ卒業ですか。
可能性ありますよね。
ね
コナン降板かと思って。
本当ですよ。
あれ中の人ありきで作られた名前のキャラじゃんって思うんですけど。
そうそうそうそう。どうしちゃうんでしょうね。でこの件でまた一回脚光を浴びましたね、若いおさむか。
いやできるならプロの声優にやってほしいですけど。
いやなんですよ、でもそんな似てる人いないですよね。
だからあの杉田智和にモノマネしてもらうしかないじゃないですか。器用ですから。
本当ですね。そうか、
ちょっと、ね、
どうなるかですね。
ルパンならまだわかるんですけど、ちょっとガンダムはやめてほしいなと思いますけどね。だってみんながあの少年時代のアムロじゃないじゃないですか。
そうですね、
わーんって感じじゃないじゃないですか。あれならタクボンでもいいですよね。なんかだからなるべくならもうあのプロの声優にしてほしいんですけど。
あのアムロは続けるかもしれないですよ。
まあアムロも大概ですからね。
あれって毎回新規収録してるんですかね、声優さん。
どうなんすかね、使い回しもあるのかもしれないですけど ね、
ね。
でも新規収録の方がまあね、あのお金入るからいいのかなとか。
あ、まあ声優さんとしてはですよね。
うん、なんかよくガンダム声優だったら一生困らないとかっていうの、多分そういう意味なのかなと思ったりしたんですけど。
あ、そっか。
人大で他になんか気になったとかってありました？それは
気になってたタイトルですか？何言ってたっけな。
いや、ね、今全然思い出せなくて、あの時はへえこれも来るんだみたいな感じで思ったりもしたんですけど。
ブラックエ、あ、直樹さんファンタジアン言ってたじゃないですか。
あ、そうだ、ファンタジアンね。そうそうそう、あのアップルゲームなんたらったらなんか原発みたいに入るやつじゃないとできなかったんですよ。確かね。
そうですそうです。じゃあ、ドンキさんもまだこれやってないですか？
そう、あの、P さんが入って落とした話は聞いたんですけど、やってないと思うの、あの人、絶対に。
これ、そうですね、これくらいかな。あとは、そんななかったですね。ファーマギアっていう、真島ヒロ先生がキャラクターデザインしてる、なんか、モンスターを牧場で育てて、敵と戦わせるみたいな。
デジモンですか？
いやいや、どっちかって言ったら牧場物語ですよね。
そうなんですかね。
あ、牧場物語の野菜たちがモンスターになっちゃったみたいな。
あー、まあ
なんでそんな、私が気になったのはそれくらいですね。
ワンピースの次は牧場を今度パクるってないですか？そうですか、まあ、キャラデザだけですもんね。そうですよね。そうですか、
こんなもんですね。あ、まあ、でもロマサカ来ただけでも、
そうですね、まあ、一番はドラクエでしたけどね、やっぱりね。
そうそうそうそう、
それはまた戻って申し訳ないんですけど、
はい、
なんかパッケージで揉めてましたね。
なんだこの絵はってことですよね。
そうそうそうそうそう。あれ確かオクトパストラベラーの人が描いたんでしたっけ、あのパッケージ。
あ、そうなんですか。
みたいな、いや違ったらすいません。
あ、でも言われてみるとなんかタッチが似てますよね。
うん、まあ、別にいいんじゃないのと思ったんですけど、なんか意外と賛否あったみたいで、そんな気にするもんなんだと思って。
なんかこの絵がっていうより。やっぱり鳥山明から離れたっていうところが大きいんじゃないですかね。
ああ、 そうなんですかね、やっぱり。
なんでわざわざその鳥山明に似せたパッケージを作ったりとかしてる人いましたもんね。
あれですか、あのファミコン版3のパッケージをそのまま持ってきたやつとかですかね。あの
そうですそうです、
勇者真ん中にいてそれぞれ職業のキャラが左右に広がっていくって、あのおなじみのやつですけど。
なんでまあでもこれはこれでいいじゃないですかね、
思うんですけどね。まあ確かにそのファミコン版パッケージを他の人が今リメイクで書いてみても面白いとは思いますけど、
ああ
別にそんなね、あと発表された1と2のパッケージっぽいのも良かったと思うんですけどね。
だってこれそのソフト2つ合わせると1つの絵になるようになってるんですもんね。
ね、なんか綺麗でいいなと思ったんですけどね。そんなところまであれなんだと思う。だってどう見ちゃっても本人死んじゃってんだからしょうがないでしょうと思うんですけどね。
パッケージだけでも同じじゃないしとか思いますけど、
うん、
まあ、でもそれだけね、鳥山さんがみんなに好かれてたってことですよね。
まあそうっすね、
ドラクエイコール鳥山明、
いやなんか
奇跡の幕道みたいな。
今後ね、新キャラ、あの新作で出てきた新キャラが、まあ、あのなんだろう、鳥山先生風って感じで書いてパッケージでああいうまた全然違った感じの雰囲気でっていうのでもいいと思いますし、全然いいとは思うなと思ったんですけどね。やっぱり、うん、文句言う人はいるんだなと思って。
もうそうなってきたらもうあのスライムモリモリ団とか書いてる人にお願いするしかなくなっちゃいますからね。
ねえ、その言ったらね、全部違うやんと思いますけどね。ドラクエついたら全部同じ人、同じかって言ったらそうでもないし。なんか今更かなって思うんですけどね。
いや、どうなるんでしょうね。まあでもそんな言いながらみんな買うんですよ。
まあそうっすね。いや、3は楽しみですわ、本当に。もう散々やってもまだ楽しみっていうのはすごいタイトルだと思いますけど。
すごいですね。
うん。
そのいい感じでちゃんと出してるからですよね。
そうっすね。なんかあの、HD、2D ってあの、画面見ましたけど、なんとなく多分ここだろうなと思うけど、全然雰囲気違うなとか、なんか、多分ここだろうけど違うかもしんないなっていうのも画面見てて思ったりしたんで、だいぶ雰囲気違うなと思って、よかったですけどね。
言ってました。ペータマンさんも最初場面見たときどこか全部分かりませんでしたって言ってたんで、
ああ分かりますわ、その気持ち。本当多分こうだろうっていうぐらいのもんで。すごい雰囲気一変して、あと3の場合ね、さっき言ったようにパーティーメンバー変えれるんで、そういう意味でどうとでもまあ新しい気持ちでできるかなとも思いますし。
そうですよね。
うん、結構ね、あれなんですよね、戦士とかお金かかって大変なんですけど、いろんな装備を有効活用するんだったらやっぱり戦士とかいた方が面白いなと思ったりするっていうのもあったりするし、
あ
もう装備品いっぱい追加されてやっぱ使うだけ使いたいですからね、やっぱりね。
あ、そうですよね、う
ん、しかもなんか今回画面見てたら武器のグラフィック変わってましたね。
あ、本当ですか。
うん、なんか戦士とか鎖鎌っぽいの装備したりしてて、あ、反映されてると思って。
最近のやつは全部反映されるようになってるから、
うん、ああいうのもいい、
さすがにそこ踏襲したいですもんね。
うん、やっぱああいうのちょっとしたことですけどやっぱいいなと思いますからね。
そうそう、多分動くんですよね。
動くんじゃないですか、多分目玉ですよね、ある意味ね。
ヤマタノオロチすごい、
ああ、
迫力だなとかね。
そうっすね、ヤマタノオロチも最初苦戦させられたな、ただの時に。そっか、でもあれを今改めて新しい気持ちでできる猫屋さんも羨ましいですけどね。
あ、そうですよね。
うん、
まあ、でもいろんな情報はもう入ってますからね。
まあそうっすね、もうこんだけこすられてなおさら名作、ね、名作ですからね。
そうそうそう、
どうやったって大体分かっちゃうのがありますよね。
ネタバレも言ってくれもないと思うんですけど、
まあそうですね、
そうくらい。
でも当時はやっぱり衝撃だと思いますけどね、やっぱりバルモス倒したと思ったっけ、ゾウまでできてっていう。
本当ですよね。
でバルモス倒したけども結構なボリュームでしたもん。よくあれファミコンで実現したと思いましたけどね。
これでもあれですよね、4までファミコンなんですよね。
4までファミコンでしたね。
すごいですね。
4も今にして思えば結構なボリュームでしたけどね。
生じたてですもんね。
相当そうですね。あんだけの名作の3の後に作るってなるとプレッシャーもすごかったですけど、それで4ですからね、すごいなと思いますよ。やっぱり
似てるけどやっぱりちゃんと違うものを作ってますよね。
やっぱり良くも悪くも3まではキャラクター性が薄かったですからね。そこから個性あるキャラクター味方に出してとかって考えると4の作りも上手かったなと思いますね、やっぱりね。
3はもうだって、まあ、ちょっと悪い言い方言うとモブですもんね。
そうなんですよね、まあね。
2は一応みんな個性が立ってたはずですけど。
まあまあ。
でもあれ、何ですか、仲間にしなくても進められたりするんですか、2って。
仲間にしないで進めたことがないから分かんないですけど、どうなんですかね。
なんかそんな話を途中聞いたことが。最後のなかったような、
ちょっとこれ終わった後に P さんに聞いてみますわ。
あ、お願いします。
そういうことは詳しいんで。あの人は。
あとはもうやっぱり馬娘ですかね。
ああ、そうっすね、新シナリオですよ。そうですよ、今日で3日目ですか。
まだ全然なんかつかめてないですね。
でもね、なんかね、なんとなくやってそんな雰囲気あったし、その上で何個かちょろちょろ動画つまみ食いしたんですけど、
はいはい、
なんかぶっちゃけ誰でもいいっぽいっす、友人。
あ、そうなんですか。
理事長って最初のブーストにはいいんですけど、後半ほぼ死にスキルっぽいんですよ、やっぱり。
あ、そっか、まあ、そうですね、
そうそうそう、だから剣の方がいいんじゃないかって、あの友情発生しやすいじゃないですか。
あ、そうですね、
そうなんですよね。一応今日あの佐竹メイバージョンでも作ったんですけど、
はい、
あの出来に差なかったです。まあ試行回数少ないですけど、まあ、これ多分誰でもいけんなと思って、
思ったよりあのなんですかね、絆ゲージが上がるイベントみたいなのも発生しないですからね。
ああ、そうっすね、
その理事を踏んだとしても。
そうなんですよね、だから最初はいい安定するかなと思うんですけど、後半確かになーっていうのは。
それよりもやっぱり料理効果で全員の絆ゲージが上がるとかの方が、
まあそうっすね、
なんか早いですよね、今回絆優勝トレーニング発生するの。
そうですね、バンバン料理使ってね、絆上げてきますからね。
それを狙ってやっていかないといけないんでしょうけど。
だからまたあの裏だとかあの辺評価復活しましたよね。
あ、そうなんですか。
そう、裏だとあと、シナリオリンクになってる、スペシャルウィークとかスペちゃんが
絆ゲージ低いですからね最初。
うん、でも今回あの料理バンバンで補えるじゃないですか、やっぱり。
うん、
それもあってか、やっぱり。うん、
スペちゃんか、
スペちゃんですよ。
ほら、どっちですか、スピードスペちゃんですか。
いやいや、あの根性で。
あ、根性のですね。
あのガチャさんでもいいし、あのね、配布でもいいですけど。
はい、
なんか今スピーチ、まあ、スタミナは今回ない、パワー1、個 根性2の賢さ1の友人みたいなのが流行ってるっぽいっすよね、やっぱりね。
根性2ですか。
あれでスピカンストまで持ってるの結構大変ですけどね。
あ、そうですよね。根性2だと他のステータス上がりますもんね。
まあそうっすね。でもスピニーにすると簡単に溢れるじゃないですか。
あ、そうなんです。
そこがねっていう。
やっぱやってまたみんなでやりたいですね、育成。
まあまあそうっすね。なんか結構そういう意味じゃ自分の持ってる友人からうまく使ってもいけるかなって感じはしますね。
そうですね。なんか誰使うかっていうよりはちゃんとその友情発生して野菜後で貯めとけれるかにかねかかってる感じがしますよね。
だと思うんですけどね。もう一応目安は決めてますよ。1年目の9月前半
はい、
決まってたのかな、かな、うん、でオール2ぐらいにできてたらまあそこそこいい感じかなとか。そんな
すごいですね。オール2ですか。
うん、とかあと2年目の夏合宿前に31333か32333ぐらいにできたらまあいい感じかなとか。そんなある程度目安決めて、もうひたすら、効果ばっか狙ってって感じで。
あれはじゃあ料理ゲージは私よりはやっぱりちゃんともうちょっと使っていく感じですか。
料理ゲージ、
はい、毎回さ、なんて言うんですか、12月末とイベントがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
でそれまでに料理ゲージの上限っていうか、その目安までたどると大満足って結果になるようになってる。
ああ、そうですね、そうですね、はいはい。
そのギリギリのラインでいく感じですか、それともそれはギリギリよりももうちょっと上まで。
いや、もうバンバンいっちゃいます。絆足りないうちはもう1年目もうバンバン料理食いまくってあげていくし。
絆が足りない時ですね。
そうですね。一応夏合宿前とかだったら温存しますけど、
はいはい、
ラインまで行ったら温存してって感じしますけど。そうっすね。まああとはもう、でも大体にもう3年目の夏合宿終わったぐらいにはもう1万2000いってるぐらいはしときたい感じはしますからね、やっぱりね。
すごいですね。これを目安にやってますかね。
でもそれやってると最近最後6連チャンで G1 プレート食べれないこともあるんで、まずもう少し調整しないとダメだと思うんですけどね、やっぱりね。
今とりあえず G1 プレート6連チャンから逆算してやってるんで溢れちゃってるんですよね、少し。